また夕のひとときを共に、ヘブル人への手紙をずっとしておりますが、今夕はですね、私たちは目に見えるもの、その目に見えるものに権威を置いてしまうし、また目に見えるものをこう大切にします。例えば私たちはこの街道をこう建てています。そうすると街道を大切にすることはもちろん重要なことです。みんなで建てたんですから。そしてまた建てたその教会の人たち、それをこう大工さんをすごいねとは言わないんですけれども、建てた、そしてそれを支えている、そういう教会のクリスチャンたちを私たちは、ああすごいね、そと金沢教会はすごいね、もっと大きな街道を建てていますと何々教会の人たちはすごいね、あんなに大きな建物を建てた、こういうふうに言うだろうと思います。そういうことが私たちはとても悪いわけではないし、それも一つの証になっているんだろうと思うんですが、しかし私たちはもっと大切にしなければならないお方がいらっしゃるんじゃないのかなっていう点を教えられるのがここであります。モーセとイエス・キリストとこう比べているわけです。比較している、一緒に見ているわけです。で、前は1章2章では御使いとそしてイエス様、どちらが上なのか、たっといのかっていうことで、イエス様の方がたっといんだよっていうふうに言ってきました。で、3章でじゃあモーセとイエス様、どちらがたっといかということよりも、どちらを私たちは大切にしていかなければいけないのかっていう話になります。私たちはモーセという人がどういう人であるか、旧約聖書の人たちにとってモーセという人がどういう人であるのか、どういう関係があるのかというのを見たときに、モーセという人はイスラエルをエジプトの奴隷の地から導き出す指導者でした。そしてまた神の律法を人々に伝えた預言者でした。そしてさらにモーセは人々のと神様との間を取り持つ祭司でした。その働きもしました。民の罪のために取りなしの祈りをしました。犠牲も捧げました。目に見える形でモーセとこのユダヤ人たち、イスラエル人たちとの関係っていうのは、これはとてもこの深いものがあります。ですからイスラエル、ユダヤ人たちがイエス様の時代もです、ユダヤ人たちがモーセというそのイスラエルのあの指導者を、自分たちも律法を通して神様の命令を通して直接それを与えた、その役割を持ったモーセというものがどれほど偉大であるか、これはもう尊敬をし信頼をしていくっていう点においてはかけがえのない存在だろうと思います。もっと別の言い方をしますと、私たちは牧師という教会の中にそういう職務があります。その働きがあります。そうすると時々私たちは人につくっていう言い方をします。あの牧師先生が好きだとか、あの牧師先生の教会は大きいし、あの有名だし素晴らしい説教をする、だからあの先生からバプテスマを受ける、あの先生から主の晩餐を預かるという、そういうこうその人の偉大さっていうものを私たちはそこに目を留めてしまって、いやもっと本当にその教会っていう神の家を形作ったのは誰ですか、実は神様なんだよね。そして神様が私たちを召して、キリストの十字架のゆえに神の民としたんです。 神の家って言った場合に、ここでヘブル人の記者が言っている神の家って言った場合には、家を建てるって言ってるんですが、その家って言った場合には、実は家を治めるって言った場合に2つあります。一つは狭い意味では神殿を指します。イスラエルの人たちが神様を礼拝するために、使って犠牲を捧げるために用いた場所です。この神殿を指します。それともう一つは、イスラエルの民全体、神の民全体を家っていうふうにも言っています。両方指してます。で、モーセという存在は、人物は何かというと、その両方したんだよね。イスラエルの民、神の家としてのイスラエルの民を導きます。そしてイスラエルの民のために、この神の律法を、このきちんと執行させます。民に守らせます。神の民としての存在、あり方を進めるために、モーセは神の民を支配していきます。治めていきます。しかし、だからモーセはすごい。でも本当にモーセがすごいんでしょうか。そうじゃないでしょ。というふうに言っているところが、実はこの箇所なんです。ですから、この三章の一節で、この聖書の記者はこう言うんです。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち。と、こういうふうに呼びかけています。つまり、私たちが考えなければならないことは、この神の家、またはクリスチャンたちの集まり、そしてそれを導いていく、そういうリーダーが偉いわけでもないし、また集まっている場所が、実は尊ばれるべきではない。そうじゃなくて、そういうところに集まり、そして神の技を働いている、証ししている人たちっていうのは、どういう人たちかというと、天の召しに預かっている聖なる兄弟たちと言われます。つまり、今はここで共に礼拝をしている。そして、教会が立て上げられている。クリスチャンたちの集まりが立て上げられていく。で、これは、その立て上げていく、そういうリーダーが偉いわけではないんですよ。そうじゃなくて、これは召しによる、天の召しによるって言っています。つまり神様が召されたので、ね、だからここに教会が成り立っているんです。よく伝道者や牧師の力量だとか知識だとか人格だとか、そういったものがこのもてはやされたり、それがあたかも立派だから、だからその教会は大きくなっただとか、そういうふうに人は見がちです。しかし聖書はそうじゃないんだって言うんです。天の召しって言ってますから、神様のご計画です。神様の召しです。御心です。その神様の召しによるんだ。というふうに言っています。神様の召し。この神様の召しに預かっている、この天の召しに預かっている、この言葉の中には、ただ単に神様が選んだというだけじゃなくて、この召しという言葉にはさらにもっと強い意味があるようです。それは何かっていうと、神と一つになるという意味です。神のうちに迎え入れられて一つとなる、そういう意味の召しなんです。召されてもね、奴隷のように使うという召しの仕方もありますよね。そうじゃない。ですから、本当に主にある兄弟姉妹というふうに言える。ですから、イエス様のことを主にある長子という言い方をします。そこに神様は私たちをイエス様の兄弟のように召してくださる。一つとしてくださる。そういう召しに預かる。というのはそういう意味のようであります。ですからこれは人間の側から出てきたものじゃないっていうことです。私たちの人間的なその意欲だとか努力だとか良さだとか、そういったものによって教会が立て上げられるわけではない。まさに一方的な神の召しによる。だから神の召しによるから、なんて言ってるんですか？聖なる兄弟たちって言っています。 聖なる神様が私たちを召してくださった。私たちの意欲や人間的な努力やまた思惑で集められた人たちではないんです。聖なる神様が召してくださって、聖なる神様と一つとしてくださるので聖なる兄弟たちっていうんです。神様の前に特別に分けされた人たちっていう意味です。ですから私このヘブル人のこの手紙の著者はですね、私たちに声をかけている。その声をかけているのは、実は神様があなた方を召して神と共にいるものとしてくださった、一つものとしてくださったので、特別に選び分かされた兄弟たちなんですよ。兄弟って言った時にそこに隔てがないっていう意味です。主にある兄弟なんです。そのように表現しています。だから私たちがまず心に定めておかなければならないのは、あの人がいい人だから、あの人がこうだから、だから教会に来た、ああだったからこうだったからという人間の側から出てきたのでは教会は成り立たないよ。神が召してくださらなければ教会になれたということを、今ここに集われている一人一人は神様によって召された、神様によって声をかけられて、神様が一つとしてくださっている、そういう兄弟姉妹なんだということを言っているわけです。そのことを前提にしてみると、私たちは誰につくんですか。モーセよりもイエス・キリストの方が身近なんだよってことを言っているわけです。私たちはこのイエス・キリストは父なる神の一人子であります。そして私たち神の民とされるものの長子だって言っています。そうすると私たちにとってモーセよりもイエス・キリストが最も身近であり、そして私たちにとってモーセよりもイエス・キリストの方がはるかに重要な存在なんですよということを、まず前提として覚えておかなければならない。私たち自身の集まりがもうそういうものなんだ。神の召しに預かっている聖なる者たちだという意識をまず私たちが持ちましょう。そういう前提に兄弟姉妹たちを互いに見ていきましょう。判断していきましょう。その私たちの告白する告白っていうのは何か。つまり信仰の内容です。その内容はこの一節の後半にあります。私たちの告白する信仰の使徒であり、そして大祭司であるイエスのことを考えなさい。つまり神によって召された私たちというのは、イエス・キリストのことをどう告白するか、使徒である、信仰の使徒であるとイエス・キリストのことを告白する。次に大祭司であるというふうに告白する。つまりそのように証しをするということは、そのように信じるということですよね。私たちがイエス・キリストを信ずると言ったときに、その信仰の内容というのは、神の民として、神様によって召された兄弟姉妹として、私たちはまず大切にしなければならない信仰の内容は、信仰のイエス・キリストは信仰の使徒である。面白いですね。イエス・キリストに対して使徒という表現が使われるんです。これここだけです。で、なぜ使徒なんですかというと、イエス・キリストが使徒と言われる理由、それはこのイエス・キリストが新約聖書の中において、この言われるのは先ほど言いましたように唯一この箇所だけです。で、イエス様が選ばれた人たち十二弟子を使徒というふうに普通は使います。で、ヨハネによる福音書の中で、この同じ言葉が、この、十二弟子に使われている、使わす、使徒ということが、実はヨハネによる福音書の、ちょっと開いていただきたいのが、17章、戻っていただきたいんですが、17章の、18節で、 言ってます。まあ、ちょっと、前後、16節から読んでみましょうか。18節。17章の16節から。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。ですよね。イエス様が召して世に使わす。自分の証人として使わす人たち。復活の証人として使わすの人と言います。これ十二弟子のことです。その意味では、イエス様ご自身も、父なる神がこの世に使わしたものだという意識を持っています。自覚があります。そういう意味で、ここのヘブル人の手紙の3章に戻りますが、その告白は、神様が特別に、御子をこの世に使わした。ですから、使徒なんだ。ですから、イエス様というお方は、父なる神が特別にこの世に、私たちのこの罪深いこの世に、ある一つの使命を持って使わされた。つまり、このイエス様はこの世のものではないということを言っているわけです。私たちと同じように人間の形をとって肉体を持っているけれども、しかしその出どころは父なる神なんだ。その父なる神がこの世に使わしたお方なんだ。でもモーセはどうですか？出どころは。モーセはやっぱり両親がいるんでしょ？この世のものなんです。しかしイエス・キリストは明らかにモーセとは違う。父なる神から使わされた。父なる神が出どころである。そういう意味で人です。と言っているわけであります。ですから、父なる神に使わされたということが、実はこの人のヘブル人の手紙の中で明確に告白されていく。そのことを告白することが、私たちキリスト者の信仰の内容です。これが。で、二つ目は何かというと、この大祭司。というふうに言っています。で、この大祭司であるということは、モーセよりもはるかに優れているということの一つです。なぜならば、モーセは大祭司ではないんです。祭司の役割を果たしたことは果たしたんですが、しかし祭司はモーセじゃなくてアロンが祭司として立てられています。ですから、その至聖所に入って神に犠牲を捧げ取りなしをするのはアロンの仕事であります。しかしイエス・キリストはどうですか？自らを犠牲として天の聖所に入られたお方です。十字架について死なれて、そういう意味ではまさに大祭司、イエス様ご自身が大祭司であり、そしてその務めを自分の体を持って果たしていく、そういう完全な犠牲を支払うことのできた、犠牲を払うことのできた大祭司はイエス・キリストしかいません。そういう意味でイエス・キリストは神から使わされた、神から派遣された、神ご自身の出所を持った、ご自分の最高の生贄を持って神の前に取りなしをする大祭司である。これが私たちの信仰の内容だっていうんです。そう信じるっていうことが、私たちの実はこの聖徒の信仰の内容であることをしっかりと覚えておかなければなりません。そう考えていきますと、二節以降のモーセが、そういう意味ではモーセとイエス様とのこの違いというのは明らかであります。出どころと務め、働きにおいてその違いは歴然としています。そしてさらに、今度はこの神の家に対して、この地上のクリスチャンたちの集まりについてもです。具体的な集まり、導きにおいてもです。こう言っています。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされましたと言っています。で、ここでこの預言者 一人の人格において預言者職と祭司職の二つが行われた。これが実はイエス・キリストにおいてなされたことです。祭司職と預言者職っていうのは、モーセも一部取りなしをしたりということは行われましたけれども、一人は一つの役目でした。モーセは預言者として民を導く。神の言葉を伝える。しかし、祭司としての働きはあるんでした。しかし、イエス・キリストは一人でありながら、その二つを同時に行うことができた。そういう人物であります。ですから、その意味では、はるかに違いがございます。しかし、神の家っていうのは先ほど言いましたように、イスラエルと、そして神殿と、その両方を広い意味と狭い意味で使っています。それに対して、この忠実であったということが挙げられています。で、モーセは神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実だ。モーセはイスラエルの民と神のね、召した、集めた、特別に選んだイスラエルの民と、そして神殿の礼拝において忠実に仕えたんです。それを通して神に仕えていくんですが、しかしイエス様は何かと、その民を召した、民を召したそのお方に忠実であった。で、牧師というのは、私たちは特に思いますよね。牧師とか指導者っていうのは、その改宗に対して責任があり、改宗に対して忠実であるということが、真実であるということが要求されます。で、それが全てだろうと。で、それを通して神に忠実であるということが言えるんですが、イエスはそうじゃなくて、直接、実は神に対して忠実であったんだ。モーセとはそこが違う。ということは、イエス様は、この、モーセの神の家において忠実であったのに対して、その家を建てた神様に対して忠実であった。というところに、実はその違いがあるんだということを、この記者は言うんです。そうすると、家を建てた人と家と、どちらが大切なんですか？やっぱり家を建てた、誠に家を建てた、集めた、その召した、その神様こそ私たちは偉いお方、大切なお方として、建てたものよりも建てるお方、そのことの方に忠実であるべきでしょう。ですからモーセは集められた人たちに対して誠実に働き、忠実に関わりを持ちました。しかしイエス様はそこにだけではなくて、その集めた神様にこそ本当に忠実であるべき、そのお方にこそ直接忠実であることができた。つまり神ご自身をいつも身近に覚え、いつも神様を中心に過ごすことのできたお方、そういう意味ではモーセよりもはるかに違う。で、私たちは、教会で具体的にですよね、兄弟姉妹が交わる。そして牧師は教会を牧会をし、または交わりをし、福音を伝えていく。そういう働きを通して、しつこいようですが、そういう働きを通して神様に忠実である証をするし、神様の働きをしているんです。しかし、イエス様はそうじゃない。直接、神様に対して働いている。神様に忠実に従っていく。そこの違いがあるんだ。だから私たちはイエスに忠実であるということは、またイエスをいつも私たちは身近に覚えていくっていうことが、実はこの神が建てた家に対して忠実であるための大切な視点なんです。ですから、みんなに忠実であることよりも、私たちはイエスに忠実であること。そちらの方にいつも視点を置いていかなければ、神に召された民です。ですから、 モーセとは違う。そこの違いを私たちはしっかりと持っていなければならないよっていうのがこの著者の主張なんです。そうすると私たちはこの時代にあって、修法にも少し載せましたけれども、礼拝のあり方が非常に混乱をして生きています。まあ、現実的にちょっとびっくり、この BBF の中にでもですね、礼拝の中でゴスペルが歌われるってことももちろんそれどころか、最近賛美フラっていうのもあるんです。ちょっと想像つかないんですよ。私も想像つかないんですけど、ハワイアンのフラダンスのメロディーと踊り、腰を振っている踊りを持って礼拝をする。ちょっと想像つかないんですけれども、実はそのようにする。でなぜかっていうと、そうすると人々が集まる、興味を持つ、みんなに誘いやすいということで、それを取り入れる。楽しいんでしょうね。私はちょっと気持ち悪いんですけれども、腰を振りながら礼拝するっていうのはちょっと考えられないんですけれども、でもそういうふうにすると皆が集まりやすい。そうすると神様に忠実なのか、この世に忠実なのか、みんなの気持ちに合わせてそこを見つめているのかの違いが出てくる。モーセ自身も神の前にいつも立って民の過ちを指摘してくるんですが、しかし私たちはイエス・キリストにのみ視点をいつも置きましょう。なぜならば私たちは天によって召された生徒たちだからという、その前提があるわけです。私たちの意識というものをいつもイエス・キリストに向けていきましょうというのがこの主張であります。そしてこう言っています。五節で、モーセはしもべとしてその神の家に全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでしたと言っています。しもべとして、イエスはしもべとしてではなくて御子としてです。ここの違いも大きいです。どんなにモーセが忠実に神の前にイスラエルの民を治めたとしても、それはしもべのとしての働きであって、それは相続者、神のその栄光の相続者、栄光を表すものとしての導きではない。そこには大きな違いがあるということを言います。そしてこのモーセのその姿というのは、後に語られることを証しするためでしたと言っています。後に語られることっていうのは何かというと、イエス・キリストによって神と教会との関係、それを証しするしもべにしか過ぎない、影である。影に対して本体の方が明らかに優れているものであることは事実であります。ですから模型があったならば本物、その本物が来たんですから、その本物にこそ私たちは目を留めるべきです。イエスにこそ価値あるもの、イエスにこそ私たちは目を留めていくべきであります。そのようにして私たちはキリストの教会というものを収めていく、つまり証しをしていく、キリストの教会として私たちは忠実であろうとする、それは御子イエスキリストがこれを収められていること、この教会を御子イエスキリストが収められているということを証しするためなんです。そのためには条件があります。ここに6節の後半です。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。イエス・キリストの神の家だ。イエス・キリストが直接支配しておられる栄光に富んだ神の民としての家なんだということを証しするには条件があります。何か。確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けることというふうに言っています。さあ、ここでちょっと長くなってくどくなってしまうけれども、頑張ってください。何かというと、この確 信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならばというこの条件であります。実に明瞭に新約聖書時代の信仰者が真の神の家とは何かというと、試練の過程を経なければならないということを言っています。まことの神の家っていうのはこの世にあっては試練を受けるんだ。ですから教会の中にいろんな祈りの課題があります。そしていろんな戦いがあるし苦しみが起こってきます。でこれはある意味で神の家として、真の神の家として当然起こるべくして起こっていることのようであります。試練のない祈りと願いのないそういう教会っていうのはありえない。だから言ってるんですよ。確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと保ち続けるっていうんですから、そういう試練の時があるからでしょ。しっかりと保ち続けることができないほどの戦いや試練が起こるってことを言っています。でしかもこの試練に対して私たちは、人々が失望しそして希望を失ってしまうような状況の中にあって、でもなおかつ確信を持ち続ける。試練に対しては確信、つまりどういうことかというと、その私たちの告白するイエス・キリストに対して大胆に率直に私たちはその信仰を告白していくということです。どんなことがあっても、この世の中で教会以外の人たちが全てイエスはただの人である、イエスは十字架について敗北者である、死んだ敗北者である、たとえどんなにイエスがこのあざけられようと、また教会が非難されようと、イエスこそ天からの使徒であり、そして私たちの誠の大祭司であると告白し続ける、そういう確信を持ち続けるということです。それが実は神の家で、キリストの神の家であるという証になっている。そしてそのことが同時に今度は希望につながるって言うんです。で、ここに希望による誇りというふうに言っています。それは、ただ単に望みを持っているっていうだけではなくて、そこに希望を持っていることを喜ぶ。それを自慢する。それにこそ私たちの今の力とするということなんです。イエス・キリストが大祭司であり、神によって使わされた唯一の人である。ということを、告白する、その告白する確信をしているところに私たちの喜びの基盤を持っていくということです。つまり私たちが何かができたというところに基盤を置かないんですよ。何かが私たちが持っているというところに基盤を置かないんですよ。そこに基盤を置かない、そういう希望なんです。そこに私たちはキリストを証しするキリストの教会というふうに立ち続けることができるし、言うことができる。それは私たちにとって、それはとっても幸いなことであります。なぜならば、私たちはあれができる、これができた、あれもできたというふうに誇らなくても済む。誇りの罪を犯さなくても済むからであります。どんなことであっても、神ご自身が立てられたという、神ご自身に栄光を期するという、そういうこの生き方ができるからです。これほど私たちにとって幸いなことではないでしょうか。多くの人々の罪というのは何かというと、己を何か神か神以上のもののように、そうではないにもかかわらず誇り、そしてそう思われることを願う罪であります。傲慢の罪であります。神の言葉を神とし言葉として受け入れず、自分の経験や体験だけ、そして人の評価を得るためにどんなことでもするという自己中心的な、そういう生き方、それが実は滅びと破壊をもたらします。そこから私たちは一線をというか、最も離れた生き方ができる。それは私たちにとってなんと幸いなことではないでしょうか。ですからこの確信というこの言葉は、このヘブル人の手紙の中の非常に重要な実は概念なんです。 この十字架の贖い、大祭司としてのイエスの贖いがずっとここに細かくこれから書かれていきます。このことが実は確信につながっていく内容なんです。ですからこのヘブル人の手紙これから出てくるときに、あ、これを私たちは確信をしていく、これが私のためで完全な贖いであるということを確信していくことの積み重ねがヘブル人の手紙を学ぶ理由なんです、ね、そしてそれが希望につながるということをぜひ覚えていっていただく。そんな歩みを、この手紙を学ぶことによって私たちはしていくことができるならば、何も恐れる必要はないです。この世のどんな経緯も、そしてどんなに力があるという豪語する人の言葉も、それも恐れる必要はありません。私たちは誠の使徒、誠の大祭司の一つとされているもの、そしてそれを告白する神の家として建てられているものであるという、まさに神の大使であることを私たちは告白していくことができるんじゃないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する来なる神様、なんと幸いなことでしょう。私たちの行いや、また私たちが人と比較して本当に自分が劣っていることによって神の家を建て上げているのではないことを本当に知るから本当に感謝でございます。どうぞ神様、あなたご自身によって集められ、あなたご自身が私たちに確信をお与えくださることによって、神の告白を、本当に救いの告白を確信を持ってするものとしてくださいますように、どうぞそのような成長をこの学びを通しましてさせてくださいますように、ますます神以外のものを恐れることのない人生を歩ましてくださいますように、心からお願いして愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。